臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京医科歯科大学大学院発生発達病態学教授森尾智博さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです。
森尾先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本日はですね、 PFAPA 症候群の診断治療対処法などについてというご質問なんですけど、これはどんな病気なんでしょうか。
はい、まあ、横文字ですのでなかなかイメージがつきにくいと思いますけど、周期性発熱が主体とする病気なんですけども、略語としては加えてアフタ性口内炎、咽頭炎、頸部リンパ節炎などを伴う症候群を PFAPA 症候群というふうに呼んでいます。
PF が周期性発熱、 A がアフタ性口内炎、
はい、
P が咽頭炎、
はい、
そして A が頸部リンパ節炎ですね。
はい、
4つの、 症状があるんですけれども、イメージとしてこの周期性発熱にこのアフタ性口内炎、咽頭炎、リンパ節炎、これ全部いっぺんに出てくるんでしょうか。
はい、ですね、発熱、周期性発熱はもう前例でなんですけども、咽頭炎、扁桃炎は9割ぐらいの方が症状を示されて、頸部リンパ節主題がだいたい 60%、 アフタ性口内炎がだいたい 50% ぐらいです。で、同時にみんな揃う方もあれば、ある方はアフタ性口内炎、何回かの周期に1回アフタ性口内炎を認めるっていう方もいらっしゃいます。
ではなかなか複雑な割にはその全部が出るわけじゃない、それも多分ある症状は出やすいけどある症状はほとんど出ないとか、
はい、
複雑な状態ですね。
そうですね、はい、
でやっぱり診断の時に一番頼りになるのが症状だと思うんですけども、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、まちまちな感じなんですけども、これは診断はどのようにされるんでしょうか。
はい、最初の発熱の時は、これ小さい頃に発症することが多くて、平均だいたい3歳ぐらいで最初のエピソードがあるというふうに言われています。で、最初は咽頭炎、扁桃炎じゃないかっていうことでお医者さんにかかられるんですけども、ウイルスも捕まらないし、ばい菌も捕まらない。で、また周期的に発熱を起こすっていうことで疑われる方が多いですね。
だって最初だったら、最近であればまあコロナとかインフルエンザっていうことになっちゃいますもんね。
はい。
やっぱりポイントは周期性に繰り返す発熱なんですね。
はい。
で、この周期っていうのはどのくらいなんでしょうか。
はい、これが大切で、3週から8週起きって言うんですけども、大体ですね、平均が 4、5週に1回と思っているといいと思います。で、熱の期間が3日から6日で、平均が大体 4、5日ぐらいというふうに思っておいてもらうといいと思います。4、5週に1回、4、5日の、まあ、9度以上の発熱がある方、この方が典型的ですね。
じゃあ一月強で1週間弱39度出まくるわけですね。
割としんどいですね。
いや、これはしんどいと思いますね。で、そういう経過があると PFAPA を疑うということですね。
はい、そうですね、まあ、そういう周期を、まあ、何回か繰り返されると、これは PFAPA ではないかというふうな疑いになるということですね。
それプラス先ほどのアフタ性口内炎とかリンパ節炎、咽頭炎ということなんですね。
そうですね。で、先ほどお伺いいただいたように、コロナとかインフルエンザじゃないっていうことも重要ですし、あとその他の、例えば周期性好中球減少症みたいな病気もありますけど、あとは他の自己炎症性疾患じゃないっていうことをしっかりと確かめていただくということが大切ですね。
なるほど、その辺の鑑別はやはり専門の先生じゃないと難しいようですね。
はい、そうですね、いわゆる他の自己炎症性疾患ですと、 えば胸の痛みがあったりとか、発疹があったりとか、関節炎があったりとかっていうことがあるんですが、この PFAPA だと、あっても非常に軽度であるというふうに言われています。ただここら辺は一度専門家の先生に見てもらっておいた方が無難じゃないかなと個人的には思ってます。
先ほども一般の感染症も否定しなきゃいけないということですけども、採血とかの検査ですね、一般の感染症と有意差が出るような検査はあるんでしょうか？
発熱を起こした時には CRP はかなり上がっています。血清アミロイド A とかも上がってるんですが、プロカルシトニンって最近測り始められましたけど、これは上がらないということで、感染症ではないということが証明されるってことですけども、あまり測らないですね。
そうですね、
と思います、はい。
じゃあ一つプロカルシトニンの上昇あるかないかも参考になるということですね。
はい。あとは発作がないときはですね、熱がないときはもう完全に無症状で、炎症反応 もう認めない、これも特徴です。
なるほど、オンオフがすごくはっきりしているということですね。
はい、はい、おっしゃる通りですね。
それでやっぱり気になるところはやはり家族性があるかどうかですね、あるいは何か遺伝的素因はあるかということなんですけど、はい、そのあたりはいかがですか？
はい、最近ですね、割とお子さんの親御さんのお話を聞くと、私も小さい時に周期性の熱を出してたっていう方がいらっしゃって、3割とか5割とかっていうふうに言われてます。私もこの PFAPA だったっていう方もなんか1割ちょっとぐらいいらっしゃるっていう風な論文もあります。
じゃあ遺伝的な背景は半分の方はあるだろうということですかね？
はい、遺伝子がただ分かってないっていうことですね。
なるほど。じゃあ遺伝があるような方はどっちかというと朝鮮食体健性遺伝かなという感じですかね？
そういう方が一番多いですね。
でやはり治療ということになるんですけど、この39度が 4,5 日ってもう大変なことだと思うんですけども、治療はどのようにされるんでしょうか？
はい、いくつかの方法がありまして、予防的な方法としてはシメチジン H2 ブロッカーを用いると、3割から6割ぐらいで有効だというふうに言われています。で、これ量が割と大切で、体重あたり15ミリグラムから20ミリグラムを使っていただくと、分離で使っていただくと、そのくらいの量が必要だというふうに言われています。
熱のない時から飲むということですか？
そうですね。もうずっと飲んでていただくっていうことになります、ね。
じゃあこれを飲んで6割ぐらいはいいかなっていう感じなんですけど、それでもダメな方っていうのはどのようにされるんでしょうか？
はい、発作の時にステロイドが有効で、これが診断の一つの判断になるとも言われています。だいたい豚用でですね、プレドニゾロン換算で体重あたり 0.5 ミリグラムを使っていただくと、大半の例で解熱をするというふうに言われています。
これは解熱をしたらすぐやめちゃうわけですか？
そうですね。1回使ってもう1回怪しければ同量を12時間後とか24時間後に再投与みたいな感じで、熱ごとに使うというそんなイメージですね。
なるほど。もう診断がついていて、シメジジンがちょっとなっていう感じの時にプレドニン 0.5 ミリグラムパーキログラムパーデーをまず豚用でやると。
はい、私どもむしろ診断的に使うこともあります。
まずは診断のために使うというですね、
はい、
これはやっぱり劇的に効くわけなんですね。
そうですね、割と劇的に効くんですが、ただですね、3割とか5割ぐらいの方で使うと周期性が乱れてですね、短縮するって方がいらっしゃって、そういう方はもう使いたくないって。いや
それ怖いですね。
はい、
良かれと思って使ってたら周期が短くなって 4,5 週間だったものが3週間とかそのくらいになっちゃうわけですかね。
そうなんです。 4,5 日の熱だったのが1日2日で収まるけど間隔が短くなるとか、そんな感じです。
よし悪しですね、それもね。じゃあそんなことをしながら様子見るんですけど、どうしてもっていう時には何か他の治療はあるんでしょうか？
はい、唯一これは9割以上で効くっていうふうに言われているのが扁桃摘出術なんですね。ただ扁桃摘出術はやはり侵襲がある主義でもありますので、これは適用、慎重に検討していただくと ということになると思います。
なるべくは、まあ、使いたくないなという感じですね。
そうですね、これだいたい自然に治る病気なんですね。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、最近私たちは発症してから8年ぐらいで治まりますよって話をしてます。以前はですね4年から8年とかって言ってたんですけど、今最近8年ぐらいというふうなことをお話をさせていただいてるんですけども、長いですね、8年間っていうのは。
そうですよね。それも、まあ、イメージとしては月1回同じようなエピソードが繰り返されるなんていうと、
はい、
まあ、当然その家族歴がある方なんていうと親御さんもよく分かってらっしゃるからすごくストレスになりますね。
そうですね、はい、
でもまあ8年我慢すればなんとかなるかなっていう感じなんですね。
そうですね。なのでだいたい私どもの外来でも、まあ、2、3歳で発症した方が9歳、10歳、11歳で、まあ、いわゆるご卒業されていくっていうパターンが多いですね。
先ほど伺ったら成人でもあるんですか。
はい、重要なポイントありがとうございます。大人で周期性発熱でこの PFAPA 症候群っていうふうに診断される方がちょっとパラパラと出てまいりました。あと、まあ、これ8年経つと、まあ、完全に良くなる方が多いですよって話をするんですが、稀に成人になってもう一回再発してくる方がいらっしゃるんですね。
そうですか。やはり成人も4から5週間ぐらいで39度で4、5日なんでしょうか、はい、発熱の症状っていうのは
かなりきついと思います。
で、まあ、例えば小児の時 PFAPA 症候群で診断された方がまた大人になって再発したっていうことになると、
はい、
この場合もやはりシメチジンから始めるんでしょ
うか。そうですね、シメチジン、ステロイド、まあ、扁桃摘出などが考えられるということになります。
なるほど、まあ、成人ですと、まあ、扁桃摘出もありかなという感じはしますけれども。
そうですね、はい。
で、成人のその予後っていうのは分かってるんでしょうか。
ちょっとまだデータが少ない状況かなと思っております。
じゃあ8年っていうふうにはなかなか。
いや、そうですね、最近そういう方向が出てきたので何年ぐらいでっていうのが明らかになるのにまだちょっと時間がかかるのかなと思います。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京医科歯科大学大学院発生発達病態学教授森尾智博さん。サロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。